福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙耶がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは、富岡町から町内におけるイノシシなどに関する注意についてのお知らせです。富岡町ではイノシシなどの目撃や被害情報が寄せられています。遭遇した場合、少しでも刺激を与えてしまうと威嚇はおろか攻撃してくることも考えられますので、一時帰宅などのために町内に一時立ち入りする際には十分ご注意ください。以上、富岡町から町内におけるイノシシなどに関する注意についてのお知らせでした。続いては絆づくりインタビューです。私がお伺いしましたのは、2月14日いわきサンシャインマラソンが行われます。それに福島から出場されるお二人のところにやってきました。まずは斉藤博一さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして三平健二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは斉藤さんにお話をお伺いしたいと思いますが、エンドルフィンというチームがありまして、このチームはマラソンをされる皆さんが集まっているチームなんでしょうか？
はい、そうです、私の先輩であったり、あとは友達であったり、まあ、そんなチームで、13名今みんな集まって走ってるメンバーで、エンドルフィンという名前でやってます。
2月14日行われますこのマラソンに参加されるということなんですが、震災の時のお話をお伺いしたいと思います。このいわきサンシャインマラソンは震災のその前の月にありましたけど、これは参加されたんですか？
はい、ちょうど震災の前ですね、その2月に走りました。
この時は何名参加されたんですか？
その時はですね、4名ですね。はい、でそれは友達同士で参加しました。
でその年に参加した後に震災がありまして、いわきも本当に大変な状況になりました。その時斉藤さんはどうでしたか？
走って、少しでもみんなの力をもらいながらで、共に、また楽しく走れたらいいななんて思って、はい、走りました。
そのいわきでまた走りたいなという気持ちはありましたよね？
そうですね、やっぱりいわきの方々のやっぱり応援がですね、すごく情熱的で、それでやっぱり走ってる方々とやっぱり一体感がそこですごく学べたなっていうので、やっぱり今回もすごくワクワクしてます。
このいわきサンシャインマラソンが大雪で中止になった年もありましたよね。あの時も参加される予定だったんですか？
そうですね、その時もやっぱり友達を誘って、本当に大人数で参加する予定だったんですけども、やっぱり天候にはやっぱり勝てなくて、でもやっぱり参加するということでみんな集まれたので良かったなとは思ってました。はい、
のマラソンに参加されていて、震災前に走っていたマラソンの気持ちと、震災以降この復興に向かって頑張っているいわきで走るその気持ちっていうのは何か変わりはありますか？
そうですね、やっぱりもっともっとやっぱり自分がこう、強くなるっていうよりも、もっともっと心を豊かに、やっぱりみんなこういう楽しいことも福島でできるんだよっていう思いがやっぱり強くなったのは確かですね。
では続いて三平さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。震災の年は三平さんはどちらに住んでらっしゃったんですか？
福島市です。
で、震災の時家族で避難しようっていう気持ちはありました？
子供は小さかったんでやっぱり迷ったんですが、福島に生まれて福島にお世話になって、私たち親の英語かもしれないんですが、なんか福島に恩返しをできないかなと思って住む、ずっと福島に住むことを決めたんですね。
2月に、いわき三社マラソンフルマラソンに初めて参加されるということなんですが、その前にもマラソンには参加されたんですよね？
はい、フルマラソンは初めてなんですが、ハーフマラソン青森の八戸まで行って家族で参加しました。
そのハーフマラソンに参加されたのは初めて、はい、これ なんででしょうか？
仕事で、お世話になっている、ご家族と一緒に、飲んだ勢いでエントリーしまして、無謀にもほとんど練習せず走ったんです。
結果はどうでした？
結果はもうボロボロでしたが、無事完走しました。
その時の気持ちってどうですか？
その時はですね、こうやってああいった 大変な震災があって、こうやって命をいただいて、そしてこうやって空気を、美味しい空気を吸えてですね、元気に走れるってことが、本当に幸せなことだなと。でもう走れない方、走りたくても走れない方、今でも苦しんでいる方がいる中で、自分たちがですね、何ができるかとチャレンジしてですね、マラソンは苦しいんですが、チャレンジして、恩返しにつながるかどうかわからないんですが、そこで、福島の復興に少しでも力になれればなと思ってやりました。
そしてこのいわきサンシャインマラソンに来月いよいよ参加されるわけなんですが、この参加のきっかけとなったのは斉藤さんだったんですね。
直接の知り合いじゃないんですが、うちの家内の幼馴染で、走ってみないかと言われて、普通は断る方が多いと思うんですが、私はいつかはフルマラソンと思ってたんですね。でもいつかはいつかはで、もう何年も経過してあっという間に年取ってですね、でチャレンジしてもいつかはと思っても決めたらもうやるしかないですから、やってるうちに本当に楽しくなって、今ではもう走りたくてですね、走らない日の方がですね、うずうずしてしまってですね、もうこのマラソンのですね、喜びとか楽しみっていうのはすごく感じております。
このマラソンの楽しみを感じたのは震災以降になりますか？
震災後ですね、やっぱりこうやって動ける体があるということで、やっぱチャレンジしていきたいなという、最近は思っております。
では続いてまた斉藤さんにお話をお伺いしたいと思います。このいわきサンシャインマラソン、フルマラソン、もう日にちも近くなってきました。このサンシャインマラソンへの意気込みっていうといかがですか？
まず今はですね、みんなでやっぱり最後まで完走を目指していますが、やっぱりそれまでの経過をやっぱり一日一日大事にして、やっぱり怪我がないようにして、最後はやっぱり笑ってみんなでゴールできるようにやっぱり日々積み上げて、いけたらなっていうのが今の意気込みですね。
それでは続いて三平さんにお伺いしたいと思います。このいわきサンシャインマラソンは初めてということなんですが、この初めてのマラソンに、フルマラソンに参加する意気込み教えていただけますか？
はい、感想です。
そうですよね、初めてですもんね。
いわきという綺麗なそういう景色を楽しみながら頑張ってですね、完走に向けて、そして共に練習している仲間たちとですね、より絆を深めて一緒に参加する選手、そしてスタッフの皆様に感謝を込めてですね、いい一日になればと思います。
三平健二さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして斉藤博一さんです。福島から応援してます。頑張ってください。
はい、頑張ります。ありがとうございます。
福島トヨタでは楽しみながら自然を守るプロジェクトを始めています。 プリウスオーナーと森を、アクアオーナーと水を、福島の美しい未来のために、福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。